というそういう考え方をこれはどうも世界中持っていたらしいって言いますか。だから本体は霊であるっていう考え方、ね、でもちろんこの頃っていうのは何か記録が残ってるわけじゃないですからよくわかんないんですけれども、おそらく日本のずっと昔の人たちって言いますか同じような感覚を持っていたんだろうという。でただ日本の場合独自性があってる、ね、それは霊的なものがいろんなものを作っているような考え方を持った地域っていうのもあると思われるんですけど、日本独特のものとしては、生き物ではないもの、例えば山とか岩とか水とか川とか土とかですね。でそういうものにも霊があって、でそれが霊が本質なんだっていう。だからこの世界っていうのは全てこう霊的な本質があるんだによって作られていて、ただしその霊的なものっていうのは目に見えないものなんで、それがいろんな現象を作り出すっていうんですか。でそこにその岩とか山とかいうものもあるし、それから自然界の生き物たちの世界もあるしですね。で人間もいるしっていう、そういうふうな自然と人間の平等感っていうか、そういう世界観を作ってきたっていうのがおそらく日本の特徴としてあるということなんですね。古代に仏教が入ってきて、インドから来た仏教っていうのは全ての生き物は成仏するんだっていう。でただインドの全ての生き物の中には草木が入んないですね。だから動く生き物まで、だから動物鳥虫まで、ね、でそこまでのものは全て最終的には成仏して仏になるんだっていう考え方が、インドにあって、でそれがここ日本に中国系で入ってくるわけですけど、そうすると日本の考え方に合わないんですね。でそのために一説によると最澄が手直ししたっていう、天台宗を開いた最澄、ね、ただ違うっていう説もあるんで、ですけど通説では最澄が手直ししたっていうので、そこではどうなったかっていうと草木を含めた全ての生き物も、それから岩とか土とか、ね、川とかいうそういう無生物の世界も全てが仏になるっていう、そういう文章に日本で書き直されるっていう。でこの辺りは日本の世界観がある、ね、その霊的世界の描き方っていうのが、そういうもんだったっていうことだと思うんですね。でそうすると人間たちっていうのは生きていく上でいろんなコミュニケーションを取りながら生きていくわけですけど、そのコミュニケーションっていうのは言語を使ったある意味では知的なコミュニケーションっていうんですか。でそれも多分あるっていうんですか。だけどももう一つ体を使った身体的なコミュニケーションっていうんですか、それも当然ながらあるんだけど、もう一つその霊的なものをお互いに感じ合いながら行くコミュニケーションっていうんですか。でそれがあると当然のようにかつての人たちは思っていた。でそれが現代社会になってくると霊的コミュニケーションとでも言うべきものがだんだん消えていったっていうか、そういうものを無視するようになったって言ってもいいしですね。あるいはそういうものを存在しないものにしてしまったっていうことかもしれないって言いますか。で今コロナの問題でもそうなんですけど、世界の七不思議の一つになりつつあるけれども、秋になったら日本でコロナ感染者がシューッと減ってきたっていうね。で一体なんで減っちゃったのかっていうのが今のところ全然分かんない。